もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるな。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、今日も聞くだけで身も心も整っちゃう時間がやってまいりました。唐突なんですけれども、まあ、言葉っていうね、この番組やってるんですけれども、言葉って本当にすごいなっていうふうに、普段から本当思ってるんですよね。で、僕ら、毎日ね、当然言葉使っていたりしますよね。まあ、話したり、聞いたり、書いたりとか。まあ、そんな風に使っている言葉。でも、毎日使っているはずなんだけれども、そんなに、意識して使っていないのではないかな、みたいな。そんな風に思ったりするんです。でも言葉って、実はですね、癒しにもなれば、人に気づき、自分の気づきにもなれば、で、実はですね、人にを傷つけたりとか、自分を傷つけたりするというツールにもなってしまったりします。まあ、いろんな意味で言葉って、まあ、変化する、変幻自在なものなんだなっていう風に僕は思っているんですよね。で、そしてこれは当然、受け取る人の気持ちにも大きな影響を及ぼしてくるのかなっていうふうに思ってます。で、そんな言葉を皆さん毎日使ってます。はい。で、なので、もっと人って自分がどんな言葉を使っているのかとか、どんな気持ちからその言葉を使っているのかとか、その辺意識して使うといいのかなっていうふうに思ったりしてます。なんせね、言葉が人生を作ったり、言葉が自分を作ったりしているのかなっていうふうに僕は思ったりしておりますのでね。はい。まあそう。まあそれだけ、まあ言葉っていうのは形を変えて届き方であったりとか、聞き方、それが変わって伝播する。これは音だっていうふうには思ってます。まあラジオみたいなもんですよね。音がいろんな人に伝わっていく。自分の心にも響くっていう。なので、まあその伝播する音っていうのを使って、まあ多くの人に、まあ、気づきとか癒しとか、そういうきっかけを作っていただけるといいのかなっていう、まあ、そんな思いで、この言葉のセラピーというフレーズを作ってみております。まあ、ぜひですね、そんな毎日そういうふうに使っている言葉という音、これを大切に過ごしてみる、そんな日常を送ってみるのはいかがかなっていうふうに思ったりしております。まあ、そんな言葉の素晴らしさ、今日もゲストをお招きしてですね、皆様にお伝えできると嬉しいなっていうふうに思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、改めまして皆様こんばんは。早速なんですけれども、今日もゲストさんを呼んでおります。まあ、今日はですね、私のクライアントさんでもある、鈴木みゆきさんをゲストにお招きしております。で、みゆきさんはですね、とても、まあ、明るい方、いるだけで周りの人が元気になっちゃうっていうような、そんなような癒しのオーラを発している方だと僕は認識しております。そんなみゆきさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。で、出会ったのは8年ぐらい前でしたっけね。
そうですね。早いですね。もうそのぐらい経つと思いますね。
ね、8年ぐらい経っちゃって、はい、別にね、僕はそんなにね、みゆきさんをお会いしたわけじゃないんですけれども、
はい。
で、たまに電話で話したりとかしたりするぐらい、かなと思うんですけど、なん
だかね、
はい、気が合うっていうか、
はい、
思いであったりとか感覚が似てるのかなっていう印象が、まあ、うん、僕個人の中ではあって、
はい、
まあ、それで今でもこうやってつながっていられるのかなっていうふうに感じているんですけれども、
はい、
はい、なんかいろいろ、そんなみゆきさん、早速いろいろとね、ほりはほり、いろいろお話聞かせてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
いいですか。
はい、はい、
ね、あのもう唐突なんですけど、あのね、打ち合わせしてて結構僕的には驚いたことがあるんですけども、
はい、はい
はいはい、なんか18歳で起業されたっていう
そうです ね、
18歳で起業ってすごいですよね。
まあ、事業とか起業っていうとね、あのかっこいいですけど、まあ、飲食店を経営してたっていうだけなんですけど、
いやだけじゃないですよねそれだけで立派な、ね、立派なあれだと思うんですけど、
そうですね、まあ、若かったので何も怖いもなかったみたいなのもありますけれど、はい、はい、なんかのノリで生きてたというかね、
ノリで起業ってなかなかできないと思うんですけど、結局あれでしょう、やっぱきっかけ当然あっての起業ですよね。
そうですね、きっかけは、まあまあ、私ちょっとあの自分のねお話しすると、8歳の時にちょっと母を亡くしまして、
はい、
で、まあ、そんな苦労してる父の背中をずっと見て育ってきたんですけど、
うんうん、
まあ、ずっと、まあ、助けてたいなみたいなね気持ちがあり、まあ、
お父さんもね、
そうそう、ちょっと暗い話になっちゃって申し訳ないんですけど、母が亡くなり、祖母、あの祖父みたいな感じで亡くなっていって、まあ、治療費だとか、ね、葬儀代だとか、あのかね、結構かかり、
かかるよね、
うん、で、まあ、母亡くなってから本当にね、なんかこんな波乱万丈ってあるのかしらっていうくらい、父の、まあ、大工だったんですけれど、
はい、
その仕事場としていた工場が火事になってしまったとかね、それでまたほら借金ができちゃったとか、なんかこう、うん、そんな感じでとても苦労なさってた父で、でそんな背中を見てたので助けたいと思ってたんですけど、
ま
あ、その父が、まあ今でいうこうマックだとか、はい、モスバーガーだとかね、そんな感じの小さなあの、うん、お店をやってまして、ハンバーガーだとかたこ焼きだとか、
あ、飲食のね、
そうそうそう、やってたんだね、はい、フランチャイズやってまして、だけど、うんうん、まあ、向いてなかったんでしょうね父には。でうまくいかなくてですね、
はいはい、
そうで、まあ、土地だけ借りて、父が大工だったので自分で建物を建てたので、うんうん、もうなんか日中たちも行かないっていう相談を受けて、
うん、
で、まあ、私がやるって言って飲食店を始めたんです。ちょっと2人で、
そうなんだね、
そう、改装して手作りで、
も
う、
そ、
うん、だけど、まあ、本当に、まあ、私の転職だったらしくて、
はい、
かなり、あの、繁盛いたしまして、ありがたい。
繁盛いたしまして。
はい、
そうなんだ、うん。大工だったお父さんが飲食をやって、まず。
ええ、そうです
ね。要するに、大工以外でも、あの、ええ、飲食を仕事としてやって、
そうですね。
でも、なかなか立ち行かなくなったから、18歳の娘に、そうですね、SOS を出したみたいな、 そんなイメージですか。
そうですね、
すごい流れだよね、はい、でもそれも、
うん、ずっと助けてたのでね、まあなんか相談、うん、なんかいろんなこと私助けてたので、あ、まあ、じゃあ私がやるっていう感じでね、
やっ、あ、それで18で、
うん、そうですね、やったらな、まあ向いてたわけですね、接客業というものが。
接客がまあね、今もこうやって明るい、ね、うん、あの人だから結構ね、それで癒された人も、ね、多かったのかななんて思いますけど。
ね、そう、おし、うん、ありがとうございます。うん、
ね、で、それでやりながら、うん、な、え、何年間ぐらいやったんですか？
七、八年やってましたかね。
ああ、じゃあ、20代半ばぐらいまでやってて。
そうですね。そうですね。
うんうん、で、当然いろんなお客さん来られたと思うんですけど、
はい。
ね、なんか、そういう仕事なの、なんだけれども、なんか不思議なこといろいろやってたって、それも聞いたんですけども
不思議なこと、なんかね、不思議なことが ありましたね、いろいろ ね、まあ、
相談されることが多かったとかね。
うん、そう、まあ、あんなね、小娘なんですけどね、その当時は。
ね、小娘に相談してたんだね。はい、
そう、本当に若い、ね、20代の方から、おじいちゃん、おばあちゃんまで、あのね、本当に可愛がっていただいて、来ていただいてたお店だったんですけど、なんかこう、相談役だったんですね。うんうん、まあ、あの、結構な会社の社長さんですとかも来てたんです、不思議とね。まあ、田舎なんですけど、そう、なんだけど、生意気な娘だったので、私。
ああ、生意気だったんだ。
そう、生意気でしたね。その当時は本当に誰に対しても態度が変わらないという。で、ちょっと。
強かったですね、はい。
そうそう。で、なんか、これ、こうなんだよ、みゆきちゃんとか言うとさ、社長さ、それはこうした方がいいましたわけ。
20代半ばの小娘が。
そう、だけど、まあ、まとえてたとかね、あ、はい、そういう考えあるんだね、とかね。ま
あ、なるほど。
そう、あの、その社長さんとかもきっとね、まあ、あの、小娘何言ってんだと思いながらも聞いててくださったんでしょうけど、うん、なんかでもね、そんな、お百姓さんから、うん、どこそこのね、あの、社長様からとかね、あと大学生だとか、う 本当にこう皆さんいろいろ相談してくださるようになって、なんかわかんないけど、こう自分の考えっていうよりなんか降りてくるみたいな感じで。
はい、ああ、チャネリング的な。
なんね、今で言うチャネリングっていうんですかね。勝手に、はい、答えられてて、なんだろうな、これはと思ってたんですけど、うん、でもみんななんか喜んで帰ってくれるからいいかな、みたいなね。
そうだね。
そうそうそう。そんな感じでしたね。
あ、じゃあ来る理由っていうのは、ご飯食べに来る理由もあるけど、実は相談するに、ね、相談して来るっていうのも、それも一つの目的みたいな、そんな感じですかね。
そうですね。楽しかった。みんなすごく楽しかったって言ってくださってますね。
それめっちゃ幸せっすね。
うん、よくわかんないですけどね。もうお客さんの、ね、皆様もすごく素敵な方でしたよ。ありがたいですね。
うんうん、ね、でもなんかそういう、何これって、なんだ、人のに相談をね、受けるっていうのと、あとその必要な言葉を返すっていうのって、多分なかなか、できることでもないのかなって思ったりするんですけど、なんか話、これもね、聞いてきたところだと、で、なんかちっちゃい頃から変わってそうな感じだし、あと、なんかヒーリングみたいな、そういうのもやってたっていうのも聞いたんですけど、この辺ってどんな感じだったの？
そうですね。まあ、小さい頃は、大体大人の、ね、まあ、友達でも大人でも、こう、まあ、この人、なんでこんな嘘つくんだろうって感じで、普通に分かっちゃうんですね。
心が読めちゃ
った、心が読めてたのかよくわかんないんですけど、だから信用してなかったですね、大人とかを。なんで心にないこと言ってるんだろうとか、なんでみんなそんな嘘ついてるんだろうみたいな。だすごくクールな、可愛くもない子だったと思うんですけど。
はい。
そう。で、まあなんかこう声が聞こえたりだとか、友達のことをこうずっと見てると、なんかこう背景変わっちゃって、なんか違う次元に引き込まれちゃうみたいなのもあったので、こう見続けないようにしたとかね。うん、なんかそんなのありましたね。
ない、うん、僕はないです、そういうのは。はい、なんか特殊です、
ね、
う
ん。
はい。
特殊なのかな、なんかどっかのね、なんかおかしかったのかもわかんないですけど。
で、あれですかね、なんかそういうふうにね、相手のことじっと見てて背景が変わる。ね、うん、まあ、言い方変えると、ね、結構好きな人もいるかもしれないですけど、過去性とかね。
うんうん、
過去性が見え始めて、でもなんかその先行っちゃうとハマっちゃうんじゃないかってんで、なしなしってしたってことですよね、きっとね。
そうですね、そんな感じでした ね、うん、ね、今、うん
うん、ね、いや、それもなんだろう、まあ、僕には本当わからない感覚なので、うんうんうん、ね、ちょっと体験してみたいなっていうのはあったりしますけれども、うん、でもなんかそれは幼少期とか、ね、そういう感覚で、でなんかその飲食やってる時、なんか痛いところに手当てると、なんとかかんとか、とか、
うん、
あと何でしたっけ？
そうね。
ほら、ヒーリングみたいな。
ああ、そうですね。
なんかそんなこともやってたって聞いたんですけど、
うん、やってたって。
これはどんな感じだったんですか？
まあ、自然にほら、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかだと、うん、あっち痛い、こっち痛いというか、こう、揉んであげてたりするんですよね。うん、じゃあ揉んであげるよって感じ。うん、だと自然に、こう、うん、右手でね、くるくる、その手を、当てないでくるくるやって、うん、なんでか分かんないんですよ、習ったこともないのに、うん、でその頸椎からこうくるくる上げていって、その額から私の左手でポンってなんか悪玉菌じゃないですけど、悪いもの
を、あ、悪玉菌抜くんだ、
なんか悪いものをポンって出すみたいなことをなんかしてたんです、普通に、自然に、
自然とね。
そう、そうすると、まあ、首寝違えたとか、なんか腰、うんうん、なんかぎっくり腰したとか、なんか治っちゃうって言われて、うんうん、あ、治るんだって、うん、みんなできるんじゃないみたいな感じで。
ああ、できないけどね。
そう、心、本当にね、治してあげたいって思うだけだった。
ああ、だけだったところに、体が勝手に動くような、
そうそうそう。
任せてたって感じですね、じゃあね。
そうですね。なんでできたのかさっぱりわかんないんですけど、でもそんなこともしてましたね。なんだけど、うんうん。
あ、どうぞどうぞ。
そう、依存してきちゃうのね、みんなそんなことやってると。
ああ、治してくれと。
そうそうそう、自分で治せるんだけど、ここ痛くなったら私にやってもらえばいいよみたいな人も出てきちゃったりとか。
うん、ああ、出てきそう。
そうそうそう。なんか相談も、何か私に聞いてればいいみたいなね。だから自分っていうのがなくなってくるわけですよ。
そうですね。そうなるとね。
そう。なので、
なるほど、確かに。
あ、これはいいことじゃないなって思って やめてたというか、そんな感じで。
ヒーリングをやめたんだ。
うん。そうそう、いろいろね、見たりするのも。でも今は、まあ、仕事としてね、まあ、その頃の経験もすごく役立ってるので、
はい。
うん、その頃はそんな感じでしたね。
ああ、そうなんですね。うんうん、そっかそっか、今、ね、そういう仕事 にね、まあ、飲食やりながらいろいろとね、そこから月日も流れてると思うんですけど、うん、なぜかそういう道に今行ってるっていう感じ、ね。
そうですね。
ですよね。で、それもなんかね、ある意味昔から持っている能力をそのまま生かすんだよっていうような感じのね、一つの、ね、まあ、あり方なのかなって思ったりもするんですけど、なんかね、うん、そう、あれをね、僕聞いてみたいです。これ言っていいんですかね。
うん、
お釈迦様の話。
お釈迦様ね。
はい。そう、ね、急に話飛んじゃったかしら。
ああ、いえ、大丈夫ですけど、はい、お釈迦様ね、そう、まあ、ある時、まあ、私、歌も得意だったんですけど、で、あるところでスカウトされてたんですね、若い頃。あ、その前にお店やってる時ね。
はい、20代。
そうです、
はい。
で、スカウトされて、まあ、歌を歌うこと夢だったんですけど、
うん、
まあ、その、同時期にですね、まあ、はい、私のお店はすごく入ってたので、評判で、
うんうん、
まあ、そこの地主様が、まあ、こう、飲食店をやりたいので、立ち退いてくれっていうことを言われて、
そこそこ。
いや、そう、愛してた店だけど、でも、まあ、潮時かな、みたいな。で、スカウトもされてるし、まあ、行こうかな、とかね。
はい。
まあ、ずっと悩んでて、で、だけど私、ほんとちょっと、まあ、今は全然大丈夫ですよ。その頃は本当に田舎娘だったので、うん、都会も苦手だし、はい、
うん、
で、芸能界っていうものも苦手な人だったんですよ。
まあね、想像つかない世界ですもんね、なかなか。
そうですね。結構、はい、あまりの、なんか、目立ちたくはないという人なんですよ、本来はね。
ああ、そうなんですね。
そう。だけど、すごく夢だったし、まあ、あなたの歌は、こう、これこれこんな感じで人をこんな風にしてくれるのよって言われたら嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
ね、すごく嬉しくて。
はい。
あ、そうなんだとか。で、根がおせっかいなので、
はい。
人のためになるとか言われちゃうのが弱いんですね。私。
なるほど、弱いんだ。弱点じゃないか。
そう。
はい。
そう。だから、それでなんかこう夢を持ってワクワクはしてたんですけど、でも、
はい。
行きたいんだけど、どうしようかなって、なんかすごく悩んでて夢なのね。
うんうん。
で、それで、まあ、ある、アパートで、うん、まあ、お店もなくなっちゃうし、スカウトされてるし、こっちにはいたいし、どうしようと思って、まあ、ちょっとお父さんのね、うん、家のこととかもいろいろあるし、もうぐっちゃぐちゃでいろんなことが。
はい。
で、こう、仰向けになって、アパートの一室で、まあ6から8畳ぐらいのね、ワンルームで、ぼーっとこう見て いたらですね、
はい。
ピューってこう、なんか SF 映画の、はい。ワンシーンのような、光がピューって出てきて、
はい。
で、もう、その部屋一面のお釈迦様がブワーって現れるんですよ。
ああ、顔面だけって感じですか？
ね。
姿、形。
デコルテまでっていうか、こう胸あたりまでっていうか。
ああ、はいはいはい。
そう、もう本当に大きい、もう本当にこの世のものとも思えない色鮮やかな。ちょっとこう、
はい、
うん、もう絵にも描けないっていうかね。そう。
神々しい。
そう、本当に神々しい。でもビビっちゃって何も言わなかったんですけど、はい、まあ、お釈迦様も何も言わず消えていかれたんですけどね。
ああ、何も言わずに消えていった。
そう。で、その時に、うん、まあ、うんうん、あ、この世って自分がこう目で、肉感で見えるものだけじゃないって、もうはっきり分かって、それ
で。私体験でね。
そう、変な薬とか何も言ってないですよ。ノーマルなんですけど。
はい、してます。はい。
そう。それで、まあ、そこからまたいろいろとこう、いろんなことがありましたね。
そうなんだ。で、なんかそこが、それが一つの人生の大きな転機というか、
う
ん、きっかけになったっていうこと、
ね。はい。はい、で、まあ、歌はいつでもできるだろうなと思って、ちょっと歌は行かなかったんですね、その
時ね。あ、歌は行かずに、
歌には行かなかった、
まあ、違う道に向かっていったっていう。
そうです、
ね。はい。なるほどね。
うん、
で、そこでね、はい、なんかその、お釈迦様見るでしょ？で、ヒーリングできた、痛いとこ取ることできた、相手の心読めた。
うん、
まあ、これ、まあ、僕にはないし、まあ、一般的にあんまそういう能力みたいなある人って僕はあんま聞いたことがないんですけど、
うん、
でそこからね、なんか多分怖いとかないのかなと思ったりするのと、
うん、
でなんかあれですか、勉強みたいなのしていったりとか、
うん、
で本読み漁ったっていうのも聞いたんですけれども、その辺ってやっぱり謎を解きたいからっていう感じで探求していった感じなんですかね。
そうですね。そのお釈迦様だけじゃなく、結構いろんなことあったので、で、
はい、
とにかく私は人間関係で成長してきた。まあ皆さんもそうかもしれないんですけど、まあ、
はい、
その人の人生って何かで、によってどんどん成長していくわけなんですけど、本当に、もうありとあらゆる方に、
会いに行って。
出会ってきまして、はい、 もうで、皆さん、私基本的にいろんなことやっても悪い人っていないんだ、基本的に悪い人なんていないんだと思ってたんですけど、いや、違ったんですね。悪い人はいるぞと。そう。で、それも分かって、あと、その、はい、なんでこんな優しい方がこんなに苦しまなければいけないんだろうっていう方もすごく見てきたんです。
ええ。
こんなに頑張ってるのにどうしてなんだろうっていう。で、私自身もすごく、ね、意地悪されたり、理不尽なことされたり、まあ、まあね、社会不適合者だったので、私は。なので、そう、いろいろね、そう、仕事もいろいろ点々とし、愛を込めて一生懸命やるんですけど、まあ、その点々とした理由も今は分かってるんですけどね、いろんな職種、はい、いろんな方と会ってきたがために今の私がいて、すごく役に立ってるので、まあ、あ、こういうことかっていう感じで分かってるんですけど、やっぱり、根がおせっかいなんだと思うんですけど、こう、助けてあげたいとか役に立ちたいっていうのがあるので、
はい、
じゃあ、その人の悩みとか、まあ自分が、経験した、これはどうしてなんだろうっていう悩んでしまったことだとか、うんうん、もう、
はい、
解決したいんです、絶対に。
あ、解決したいんだ、絶対に。おすごい、強い意志。
そう。だから、もう、本当にいろんなものを、あさって勉強しましたね。本から、
まあ、はい。
いろんな人に会いに行ったりとか、うんありとあらゆるものをなんか本当に勉強しましたね。今こうネットがね、
そうですよね。あるので、
いろんなことこう、ね、調べられるんですけど、当時は本当に本とかしかなくてですね。
そうですよね。
しかも書店にはないので、もう
何
も
さ
って研究して、どうにかこの本を手に入らないですかね、みたいな感じでいろんなところをこうね、うん、お願いしたりだとか、そんなことやってましたね。
なるほどね。まあ、うん、そういういろんなね、研究、勉強、まあ、そこが、まあ、自分の中のスピリチュアリティっていうところを高めていったりとか、でそこで今の仕事につながっていくっていうことだと思うんですよね。
そうですね。
そのウェーブアジャスター、まあ、そんな形でね、はい、活動していて、まあ、どんなことしててとか、まあ、いろいろ多分こっから深くなるのかなって思ったりするんですけど、
はい、
なんかこの触りだけでもいいんですけど、大事にしていることってなんかあったりするんですか？このセッションをやるにあたって。
あ、もう本当に、その方のことだけを考えてますし、うん、その方が本来持っている機能というか、う
ん、はい、
それを思い出してもらいたいですね。うん、
自分の可能性とかってことですかね、それは。
うん。そうそう。とにかく、その信頼、自分に対して信頼を受けれるようになると、必ず変わっていくので、
はい。
で、そう、どうしてかどうしていっていいかわからないだろうし、皆さん。はい。うんうん、私もそうだったから、
はい、
そう、それをこうなんかこうね、お料理これを作りたいんだけどお料理の仕方わからないわっていう感じで皆さんレシピ見たりする、うんうん、ただそれを今の私は提供できるよっていうそれだけですね。あとは、
あ、なるほどね、うん、
そう、私の波動が、まあ、私の自慢できるというか、ね、いいところは波動が高いっていうだけなので
うんうん、うん、
とにかくそれで調整ができる。で、その一旦落ちてたり、ぐちゃぐちゃになってる波動を、まあ、発揮っていうかね、エネルギー、うん。それを整えていきながら、その人がどんどん自分を信頼していって、
はい、
その人に合った方法で。
はい。
うん。
うん。まあ、それを引き出していけるようなお手伝い。まあ、
そう、開運していくというかね。うん。
はい。あれ、ウェーブアジャスターっていうの、ウェーブっていうのが波動ってやつで、
そうですね、
アジャスターっていうのはどういう意味でしたっけ、
調整っていうこと、調整っていう感じですかね。
アジャスト、はい、波動を調整する人。
うん、そうです、そうです。
なるほどね。はい、まあ、それを、今、お仕事でやっている。まあ、はい、こっから、僕が聞きたいのはですね、こっから先なんですけど、はい、まあ、これね、多分全然時間ないんで、はい、またね、次回以降っていう形でと思うんですけど、僕が聞きたいのは、どうやってアプローチするのか。はい、
ええ。
僕もここら辺をすごく大事にしていて、自分を信頼するっていうことを自分の中に持っている力をどう引き出していけるのかっていうところを僕も大事にしてやっていってたりするんで、
はい、
まあ、僕の、ね、勉強がてら、勉強にもなると思うんで、この先を聞きたいと思うんですけど、ちょっと時間ないんで、次回にしたいと思います。
あ、はい。
はい、
よろしくお願いします。
ごめんなさいね。はい。で、
はい、いえいえいえ、
これ最後に僕、皆さんに聞いていることが一つあるんですよ。
はい。
はい。それは何なのかって言いますと、あなたが、みゆきさんが大切にしている一言、人生における、はい、例えば自分が変わるきっかけであったりとか、すごく、はい、刺激を受けた、すごく なんだ、助けられた言葉とか何でもいいんですけれども、そういう言葉があったらぜひ教えてもらいたいなと思うんですけど、
は
い、なんかどうもあります？
はい、ですね、自分の価値は、
はい、
自分が一番知っているという言葉ですね。
は
い、
自分の価値は自分が一番知っている。これ、はい、あれですね、今やっているそのウェブアジャスター、このセッションのまんまっていうところですよね。
そうですね。はい。
ね、この、まあ、多分なかなか人って自分のことを認めたりとか、うん、自分の価値ってなかなか本当気づけないところだったりすると思うんですよ。
うんうん、
ね、でもそれは皆さん誰にでも平等にあるよっていうことなのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、この辺ってどういう感じなんですか、この言葉に。印象残ってる意味って。
そうですね。やっぱ、日本人って、まあ、はい、遠慮がね、うんうん、素敵にこう、できる民族なんですけど、遠慮したりとか、はい、いや、自分なんてっていうのが結構ね、うんうん、強い人種だと思うんですけど、
はい、
美しいんですけど、やっぱりそうじゃない？外に、こう、なんていうのかな、自分の価値を求めてしまうと、やっぱ悩んでしまうし、うまくいかないのね。
はい、
うん、私どう見られてるんだろうとか、これってどう思われたかなとかね、本当にそれがすごく邪魔になってくるんですけど、うん、まず、まあ、これ自分に対して慈愛とかもね、よくお聞きする言葉だと思うんですけど、自分を愛すってことと、はい、自分の価値っていうのを自分でちゃんと私はこうなんだって決めてあげることが絶対一番大事だって分かったんです。まず自分で決めてあげること。うん、うん、まあそこからそうそうそうそう。価値が自分で分かると、怖いものがなくなるんです。
怖いものがなくなる。そうなりたい。
もう、そう、ね、怖くないの。本当に怖くないんで、ね、その、ズーズーシーとか、なんかこう、なんて言うんですかね、自分はすごいんだとかっていう、そういうことじゃなくて、
うんうんうん、そうだよね。
本当に、そう、本当に純粋に自分の価値をちゃんと分かってあげる。
分けてあげる。そう、大事だよね。
分かっていくこと。はい。はい、
で、まあ、ね、そういうふうにセッションやってるみゆきさん、まあ、願望を実現していく人が多かったりとか、
はい、
あとまあね、幸運体質になっていく人が多いっていうことを聞いたんですけど、
はい、
で、なんかその、ね、みゆきさんでやってるこのエネルギー調整みたいな、この自分に価値をつけるセッション、はい、なんか2割引きで、ご提供できるっていうふうに聞いたんですけれども、
はいはい、
それはよろしかったんでしょうか。このリスナーの方限定っていう形でよろしかったですかね。
大丈夫です、はい。はい。大丈夫です。
はい。ですので、もしね、ご興味ある方は、僕のところまでご一報いただければというふうに思います。すいません。はい、もうちょっと話をね、もっと聞きたかったんですけれども、
いえ、
今日はこの辺で締めさせてもらえるといいなっていうふうに思います。はい。みゆきさん、今日はありがとうございました。
こちらこそ、どうも本当にありがとうございました。はい。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆様いかがだったでしょうか。まあ、本当はね、人には様々な人生経験、そして価値観っていうのがありますよね。で、当たり前だと思うんですけれども、まあ、経験であったりとか、環境も人って違うので、考え方、物事の捉え方って違って当たり前だと僕は思うんですよね。まあ、そんな違いを認識して受け入れることができれば、本当争いとか、自分を卑下するっていう必要性ってなくなってくるのかなっていうふうに個人的には思っています。はい。で、金子みすずさんの言葉は僕これ好きで、みんな違ってみんないいっていう言葉があるんですけれども、これって、みんな違って当たり前っていうふうに僕は捉えていて、自分の価値に気づく。で、それを発揮していく。まあ、そういうふうに違いを認めるからこそ、そういうふうに向かっていける自分であれば、本当僕たちは幸せになれるんじゃないかなっていうふうにも思っております。まあ、そんなふうにね、感じさせられる今日のお話をみゆきさんにしていただきました。はい、みゆきさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様も本日もご視聴ありがとうございました。
全ては